近藤純也のアンノウンラジオ。こんにちは、アンノウンラジオです。今回はリッスンの新しくできた配信機能を使って、その後のアンノウンラジオという新しい試みを収録してみたいと思います。昨年アンノウンラジオに出演してくれた荒川大成さんがアンノウンに来てくれましたので、その後の話を伺いました。それでは本編をどうぞ。お久しぶりです。
お久しぶりです。お久しぶりです。あ、これでもう入って
ます。荒川大成さん。
どうも、沖縄。
初めて会ったのもこのソファーでしたね。
確かに、ここで。
なんか、ちょうど夏頃に。
もうだってちょうど1年ぐらいちゃいますかね。
去年のね、
そうです、
夏にここでイベントしてましたよね。
イベントしてて、うん、で、IVS のカバンを見つけて、うんうん、その時は知らなかったですからね。
はい。
本当仮想の人物だと思ってました。もうハテナの近藤さんは空想上のすごすぎて。
おかえりなさい。
やだだ、お願いします。ただいまです。
沖縄から
京都、
飛行機に乗って。暑い
暑い、もう
沖縄より暑い。
沖縄より絶対暑いですよ。気温は絶対こっちの方が高いと思いますね。
あ、そう。
向こうはやっぱ湿気があるんであれですけど、
うんうん、
もう全然暑かったですね。
うんうん、沖縄より暑いなんて海もないのに。
やっぱ風があるんで沖縄は、うん、こうそれのおかげで涼しいのかもしれないですね、うん、夜とか特に涼しいんで、
うんうん、この今回、あ、どうぞ。
はい、そう。いや
今回はハッカソンに合わせて。
ハッカソンと、うん、あと、式場見学を行くんで。
おぉ、式場。
そうそう。
あ、こっちで式上げる。
あ、そう、京都であるんで。
あ、そう。
ぜひ来てください。ぜひ。
はいはい。
皆さんもお誘い、お誘いをして、ご都合が合えば。
へぇ。いやー、すごいな。今年多いな。だって、来週、桑原くんの。
来週、桑原さんですもんね。
はい。結婚式出るんで。
で、ハクさんもだって。ハクさんもうしたんでした。
え、
ハクさんは、あ、じゃあ、東京でするんでしたっけ。なんか、いや、聞きました。だから、めっちゃ少ない、何人か、少人数でやるみたいな感じでしたね。
へぇ。はいはい。
そうなんですよ。僕ら結構多めの方なんで。
うん。
それこそ、さくらの田中さんも。
ああ、そうですか。
来てくれるみたいな。仁さんももしかしたら来るかも。
おぉ、ああ、それ楽しそう。
ぜひぜひ、
え、場所決まってるんですか。
あ、京都のリバースイートって三条のとこにあるんですけど。
はいはいはい。
こう鴨川沿い。あ、そうです。もう目の前のところで。そうなんですよ。
良さそうですね。
100人ぐらいでやろうかなと思ってるんで。
仁、
う
ん
う
ん、
さんはカフェ。仁さんはね、
上原さん
っていう、アーバーのオーナーの、マイネットの、今会長になったんですかね。
うん、
う
ん。はい。
あ、そうです。会員さんにもなってるんですよ、仁さん。まだ一回も来てないんですけど。
うん、来てない。
来て
ほしいね。
会長になって羽を伸ばしてるね、今と、
うん、どうですか、最近は。
いやー、なんかいい調子なんですけどね、
はいはい、
良くも悪くも安定してるっていうのが、
うん、
キャリアに悩んでますよね、やっぱここから5年がやっぱ勝負やなと思ってる、
うん、
今25で、来月誕生日なんで、ちょうど26になるんですけど、やっぱ30歳、もっと言うと28歳ぐらいまでのこう理念みたいなのを決めたいですよね。芯みたいな、こうやって生きていくんだみたいなのを決めたいなっていう。な
るほどね、今はアワバーと、
あと自分の会社の IT のことと、
はいはい、ウェブ制作してると
、そしてあとまあ医療系のことって感じですね。
はい、はい、はいはいはい。
なんで、そう、良くも悪くもこう、あとは最近はヘリバス。
ヘリバスは、ああ、なんか書いてましたね。
そう、オーナーが3人かぶってるんで、ヘリバスの事業が。
田中さんとかがやってるやつですね。
あ、それ
それそれ。名護までヘリで行ける。
あ、それ。ちょうど来週乗るんですけど。
あ、そうなんですか。あ、もう準備整ったんですか。
そうです。一応、最初はこう、PR 枠というか、中の人で乗って、
はい、
で、9月から、スタートって感じで。
へぇ。あ、いよいよ実現するんだ。
すごいですよね。
あ、それも関わってるの。
あ、関わってるか、まあ、でもアーバーとしてですけどね。アーバーとしてこう PR で、はい、やっぱお客さんで乗りたい人多いんで、
はいはい、
こうそこをうまくつなげていけたらなっていうのと、
あ、確かに客層かぶってそうですね。
そうなんですよ。あとはまあ SNS の、いわゆる運用みたいなのを一緒にやっていけたらなって話しちゃったんで、
はいはい、
ちょっとそこもこうお手伝いできたらな
って。はいはい。あ、じゃあそれもちょっと仕事にな
る。そうですね、なりそうな感じ
です。ちなみに名護までいくらで何分で行けるんですか。
名護までは、今クラウドファンディングの価格やと最初は9800円でやってて、は
い、おお、
片道に安すぎますよね。
那覇空港から
名護まで、
ね、名護まで9800円で飛べる、
はい、
何分ぐらいできるんですか。
実際20 分から30分の間ぐらい。
早
ー。むちゃくちゃ早いんですよね。
車だと1時間
半ぐらいじゃないですかね。半ぐらいはかかると思うんで。
ああ、それはいいですね。だからあれですよね、ちょっとこう西岸、西岸のリゾートのホテルとか行きたかったら。
あ、そうです、そうです。やっぱりね、行けた方が、
はいはい、
恩納村にも行けるので、恩納村の方が多分西側行くのにはいいかなと思うんですけど。はいはいはい、そうなんですよ、すごく。でも実際は多分3万ぐらいなんじゃないですかね、往復。やっぱ1万5000、1万。やっぱクラファン価格なんでちょっと安くなってるんですけど。
あ、往復で3万。
3万ぐらいかなっていう感じですね。
ああ、なるほどね。まあ時間をお金で買える。
買えるみたいな感じですよね。あとやっぱ UX がすごいいいなっていう、はい、その海を上から見るってなかなかない経験なので。
確かに。
なんかこうね、カップルとかでも最高やなと思うんですけどね。
確かに。
そうですね。行ったりしたら。
もともとリゾートに行くっていうのが特別な体験だから、
そうです、
そうです。そこにちょっと追加で、そういうアクティビティというか、
そうです、そうです、
ね。空からも見ようみたいなのも。
むちゃくちゃいいと思いますけどね。
ですよね。
うん、その沖縄とか新婚旅行で行くならもうむちゃくちゃいいと思います、ね。
はいはいはい。
ありえないぐらいいいと思うんで。
ああ、そうか。それが何バス？
ヘリバスですね。
ヘリバス。
ヘリバス。
ああ。
ヘリバス
わかりやすい名前です。
ヘリバス。そうそうそう。
バスのように乗ってくれて、
ね。バスのように乗ってくれて。あとなんかヘリタクシー。それはもう完全にチャーターみたいな感じらしいんですけど、うん、その2つの2本柱で行くって言ってましたね。
へえ。そう、なんか許可とか簡単に取れるもんなんですか？
いや
でも新しい路線を言ったら、
結構でも
ヘリコプターで追加したんですよね。
ガチガチで固めてると思うんですけど、やっぱりその実際ヘリのチャーターとかのやってる事業の方と組んでやってるんで、はい、うん、もうガチガチやと思います
けど、ね。あ、じゃあそれ既存の免許持ってる事業者さんとかと、
あ、そうです、そうです、組んで
一緒に路線を作ったっていうことですか。
そうです、そうです。なんで結構、うん、でもすごいですよね。本当この話が出たのも1年前とかの話で。
そうですね、ちょうどだから正月に阿波行った時に、
あ、そうです、
田中さんに教えてもらってえ、ヘリみたいな、何始めるんですかって。なんか IT の人っていう印象なんでね。まあもちろんいろいろデータセンター作ったりとか、
ね、
物理的な設備投資というかはずっとされてきてるんで、うん、まあそういう意味では、うん、なんか物に触ってる感じはありましたけど、
結構でも田中さん、はい、モビリティの話すごい好きな印象ありますからね。
なんか電車の路線も出資してました？
ね、なんか、まだしてないですけど、なんか北海道の路線もそのなんか結構大赤字が続いてるのを、なんかそれをもっと縮小できないかみたいな話もされたりとか、はいはい、その出資先の一つが、ちょっと忘れた、ロープウェイみたいな感じのところで、結構ゴンドラかロープウェイが忘れちゃったんですけど、はいはい、なんかそれも結構堀江さんにこう取り上げられたりしてたみたいな感じの、むちゃくちゃ面白かったですね。
まあ、モビリティに興味があるんでしょうね。
多分そうですね。なんかそっちにすごい興味を持ってるなっていうのはひしひしと感じるんで。なんかその、でもその形にするってやっぱすごいなって、この形にできる。
形ね、
たった1年で、
そうですね。
その何らかの形にするっていうのは、なんか目の前で見てて、本当にすごいなと思いましたね。
うんうん、いや、しかも異業種でね。
そうですね。
その経験がないじゃないですか。公共交通みたいな
ことでしょ。そうです、やったことないですから
。ですよね。どうすればいいのかわからないですもんね。ね、
実際、だから出資者の人も誰もいないんじゃないですか、ね、その交通経験
って、うん。あ、そうですか。まあでも、だからこその EUX というか、
そうですね、
既存のやり方にとらわれないみたいなところは。
あると思いますね。
あるでしょうね。
いや、だから、本当面白いな。なんかそういうのを見てると、目の前で見てると、なんか、このままじゃやばいんじゃないかなとかって思っちゃいますよね。
そっちは、その、今後の候補はあるんですか？
なんかやっぱり、シンプルにキャリアとして迷ってるのは、その、いわゆる会社員に就くのか、みたいな、まず。そもそもですね、独立しても自営業みたいなんで行くのかっていうのの、まずここで迷ってるっていう感じです。なんかやっぱり、もともと最初のプランでは2年会社にして、2年フリーランスで2年経営者をするっていう予定や、28までにして、こういわゆる答えを見つけようと思ったんですけど、その、今、幸いなことに両方できてるんで、そのいわゆるフリーランスみたいな立場にもなれますし、いわゆる会社の、いわゆるあの飲食のこう経営とかもさせてもらえますし、ただなんか自分に足りてないなっていうのが、いわゆる一般職、その例えばですけど、桜インターネットみたいなあの上場企業の会社とかには入ったことがないんで、なんかそっちの経験とかした方がいいのかなとか、なんかインターンとか行ってみた方がいいのかなみたいな、
そのここに来て
そうですか、なんか逆に海外でインターン3ヶ月が行ってみたりみたいな、
海外、
あ、そうです、海外でもいいです、日本でももちろんいいんですけど、なんかそういう経験をした方がいいのかなって思う反面、ただやっぱこうやっていろんな人が周りにいる中で、やっぱ自分でこういわゆるサービスを作って、それをこうね、提供できたらいいなっていう思いもあるっていう。
気持ちとしてはどっちに傾いてるんですか？
いや、
本当に迷ってんの？
もう毎日偏ってますよね。どっちにも。
あ、どっちかに。
本当に、なんかその、自分的にはやっぱ向いてるというか、本来であればやっぱりそんなに僕、会社員でそのトップに上がれるタイプではないなと思ってて。 まあ、例えばですけどマッキンゼとかああいうコンサルの会社とか入れるかって言ったら絶対無理ですし、逆に何ていうんですかね、そのぼちぼちで終わっちゃうんじゃないのかなっていう、今までもそういう感じだったんで、その国立受けたいけどギリギリ足りないとか、高校も公立受けたけどギリギリ足りないみたいな、なんかこうあんまりこう学習能力がないんで僕いやいやよりかはやっぱりそのなんていうんですか、どちらかというとやっぱ人と人をつなぐっていうのが自分は得意な方やったんで、なんか最終的には人材とか紹介とか派遣の仕事とかできたらなっていうのがあったので、そっちの準備としてそういうコミュニティを作るっていう事業はいいんじゃないかなっていう、自分でやっていく方がいいんじゃないのかなっていう気持ちもあるっていう感じですね。
なるほどね。まあそういう意味ではでもアワバーの仕事はかなり向いてたんでしょうね。
そうですね、本当にもう流れた船でしたけど本当に良かったなってやって、そうですね、いやそれこそクリプトもそうですけど、やっぱりそういうこう何ですかね、コミュニティを作ってそこからこうつなげるっていうのは多分自分自身の強みでもあると思うので、それはすごい良かったな、気づけたのもすごい良かったなと思ったんですけど、
そのなんか次のこと考えてるって言ってるけど別にアワバーがうまくいってないとかじゃなくて、
全然そんなことは全くないです、ね、
その大勢さんのおかげで、まあ、割と軌道に乗って逆に落ち着いてるから物足りないみたいな
感じですか。物足りないです、すごいおこがましいですけど、
はい、そのいやいやいや
あの、はい、本当そのすごい黒字も続いてくれて、今月もすごいいい感じで、この調子でいけば年間もずっと黒字でいけたらなと思って、もちろん、ね、赤字になる時もあると思うんですけど、まあ、年間通してとりあえず負けないっていうのを勝ち続けるっていうのが大事だと思うので、素晴らしい。
だからまあそういう才能はあるわけですよね。そのお店1個ちゃんと黒字で回すっていうだけでもそんな簡単なことじゃないないし、それなりにやっぱ努力とあの、まあ、真剣さと能力がいることだと思うから、
そうですね、
はい、まあ、もちろんいろいろ向いてる向いてないみたいな、
ね、あると思います
ね、あると思いますけど、
なんかやっぱりそれはすごい良かったな、よくも悪くもやっぱこうすごいアワーも今属人性が高くなってるところもあるので、なんか自分だけじゃなくてこう他の人が立ってもそういう雰囲気ができたりっていうのはやっぱ自分も作らないとなと思いますし、いやこう難しいだな、贅沢な悩みやなと思うんですけど、いやいや、
まあでもそうか、25歳ですか
今、25、来月26、8月で26になるので、
なるほどね、まあ考えるのも分からなくもないし、
そうなんですよ、
なるほど。なんか具体的にこうその例えばアワバーに来られてるお客さんから、はいはい、ちょっとうち来ないみたいなお誘いとかあったりするんじゃないですか。
やっぱ、まあ、そのすごい正直なこと言うとやっぱ仕事をもらうことは、はい、多くて、その一緒にやらないかっていう話はやっぱり何件かもらってて、はいはい、ただでもその会社員としてここ来来てほしいみたいなのは、うん、多分そんなに言われたことないんですよね。
あ、そうなんですか。
やっぱそれはもちろん多分気を使ってもくれてると思いますし、まだその能力がないのも、ま
あ、いやいやいや、あるじゃないですか田中さんに悪いみたいな
そんなことはないと、
アワバーから気抜いたら
そんなことはないと思うんですけど、はい、なんでそのやっぱりすごいいいサービスも多いなと思うんですよね、あの聞いてると、ぜひやってみたいなっていうのも多いですし、なんかそのすごいチャンスを逸してる感も強いんですよね、そのすぐ行けてないの、今までやったらこうポイポイ行ってたんでとりあえずやってみようみたいなのがあったんですけど、
なるほど、
そうです、今やっぱりアーバーっていうそのやっぱ守るものもできたんで一つ、そうなんですよ、
まあ、大成さんについているお客さんとかもいらっしゃるでしょうしね。
そういや本当にありがたいことです
からね、会いたいから来ましたよ
本当本当そうですね、ね、ありがたい、
それはそれで嬉しいですよね、
本当に嬉しいですね。
なんかこの会社気になるなみたいなのあるんですか。
その会社員として入りたいっていう、はいはい、やっぱでも桜インターネットですよね。
あ、そうなんですか。
やっぱり桜インターネットかやっぱリクルート、まあここ2つが一番気になって
るな。めっちゃ具体的に出てきたな。
そうですね。
あ、そうなんですか。
これはずっと最初から言ってたんですけど、最初はリクルートをずっと推してたんです。やっぱりリクルートってもういわゆるその大手でなんかでも、いわゆるで独立した人もすごい面白い人が多かったね。アバも結構リクルート上がりの人多かったんで来てる人。多分相当教育体制がしっかりしてるやろうなっていう、あとは学ぶことも多いと思うんで、あと沖縄にないんですよね、リクルーターのジャランしかないんで、だからこそこうそういう文化広められたらなみたいな、立ち上げとかしないかなとか思いながら、あとはやっぱ桜インターネットさんはもう天下の田中さんがいるんで、はいはい、あとはその沖縄に実は拠点ができるんですよ。
あ、そうなんですか。
そうです、沖縄拠点ができる。
データセンターの、
ですね、それはもう
人の
いわゆる DX 人材を育てようみたいな、はい、まあ、その沖縄の企業家盛り上げようみたいな感じのとこができるのはもう去年から聞いてて、去年は言い過ぎですね、半年ぐらい前かな、はいはい、できてるっていうのを聞いてて、 で実際そこのやりたいことはすごい面白そうなんですね。いわゆるインキュベーションセンターみたいな、あの福岡の FGN みたいなイメージなんですけど、そのいわゆる企業家の支援とか、まあ、イベントを売ってやっていこうみたいな感じで、っていう話もあったんで、
それ向いてそうだ ね、
すごい相性いいなっていう、その
インキュベーションとか向いてそうい
やいや先生そうなんですよ。なんかね、やっぱりその桜の方にもお世話になってますし、うんうん、もちろん田中さんも含めてオーナー全員お世話になってるんで、うん、なんかね、返したいの気持ちも結構強いんですよね。何かしらの形で、もちろんその会社員って立場じゃなくても青葉沖田の店長としても返したいと思いもありますし、うんうん、やっぱ中に入って学びたいっていう気持ちもありますし、
うんうん、
なんでこう自分の、まあ、能力に見合ったじゃないですけどことはしていきたいなと思ってます。
そうか、それ田中さんはご存知なんですか？
いや、まだ言ってないんですよ。田中さんにだけ言ってない。
この音声を届けてやろうか。
怖すぎ。田中さんにその中途半端なこと言っちゃダメやなって。ちゃんと決まってから言おうと思って。社員の人とかに相談したりはしてるんですけど、
はい、
こういうふうに思ってますっていうの。入りたいとか入りたくないというか、どういう人の方が求めてるのかっていう、いわゆるその向こうの需要が知りたいなっていう、そのどういう人物がいいのかな。
なるほどね。まあでもあれですね、聞いてるとかなり具体的に候補がある感じですね。
そうですね本当にこの難しいところですよね、うん、やっぱその会社員じゃないからの良さもあるじゃないですか。今そのすごい自由なんで、例えばこうね、自然こういう時も京都にフラッと来れたりしますし、行こうと思えばどこでも行けますし、っていうこのやっぱ時間の制限っていうのを減らすのもすごいもったいないなと思っちゃいますし。
あ、まあでも後よりは今の方が入りやすいかもです ね、
間違いなく。
ずっとフリーというか、そのやっててね、35歳でいきなり初めて会社員ですとかって、
それはね無理やと思うんですよね。
よりは、まあ、25で
一回入っとく
っ、どっかで入るんならそっちの方が入りやすいかもしれないですね。
そうなんですよ、
まあ、入らないっていう方法もあるかもしれないけど、
もう多分入らないならずっとそっちで生き続けるんで、いわゆる自営業、自分で回し続けるっていう方に行くと思うんですけど、その本当どっちか、今多分すごいターニングポイントで、これも26っていわゆる第二新卒の年になるんで、25、26が、なんかそこがすごい悩んでるんですよね。やっぱ僕もおっしゃる通りで、やっぱ後からもう入れないなと思っちゃうんですよ、ね。35の人なんていらないと思うんで、僕みたいな、フリーでずっとやっててみたいな。
まあね、なくはないと思いますけど、まあそれは自分の順応性っていう意味でも、まあ、
そうです、そうです。
早い方がまあ、馴染みやすいかもしれないですね。
馴染みやすいので、なんで、こうどっちの方がいいのかなって、やっぱそれもお客さんに話すと、もうどっちもどっちなんですよね。どっちでもいいんじゃないかっていう。
まあ結局その人の生き方を言うでしょうね。
そうです、そうです、言います、やっぱりそっちに引っ張られるんで、はい、
ね、
なんかね、本当に難しい。そのね、やっぱ会社員の方はやっぱその会社で学ぶことも多いって話を聞きますし、はいはいはい、逆にでも会社員の方でもなんかならない方がいいんじゃないみたいな人もいますし、その向いてる向いてないみたいなのもあると思うんで、
いやー、うん、どうでしょうね。
いや、だから本堂さんにも話したかったら、
どう、なるほど、なるほど、
どう見えてるのかなっていう、その僕とかが。
まあ、大勢君がどうっていうのは、正直、パッとこういうの聞いたぐらいしか分からないんで、まあ、分からないですけど、僕のことで言うと、まあ、25で、ハテナを作ったんですよ。
そうですよね。
で、それまで、そんなに大きな会社にやっぱり入ったことがなくて。
はいはい。
でいきなりプログラム書き始めて会社作ってっていう風に始めたんで、
はい、
でやっぱりその数人でなんかやってるぐらいだったら、
はいはい、
なんていうんですか、部活みたいなノリでやれちゃうんですけど、
はいはい
はいはい、やっぱそれが20人30人50人ってこう増えていった時に、なんかその組織ってどういうものかっていうのがあんまりイメージがなかったんで、
なるほどなるほど、
やっぱそこは結構回り道したかもなっていう感じはあります。
なるほどなるほど、
はい、だからまあ一回その会社っていうものに入って、うんうん、あ、組織ってこうやって回すもんだなみたいな、それがその通り真似れるようないい組織かもしれないし、もしかしたら反面教師で、
はいはいはい、ここみたいな、
こういうふうにはしないようにしようみたいなことかもしれないけど、でもそれはどっちでもよくて多分、はい、こういうふうにしようっていうのが見えるのも、こうはしないようにしようっていうのも言えるのも一つの学びだと思う。
ね、
でも何も見たことがないっていうのとはやっぱり両方全然違うかなとは思って、
ね、
まあ、ちょっとその、まあ、一回その入ってみるのもありだったかもなって思うことはありましたし、
あ、ね、
まあ、特に会社が大きくなっていくときにこれってどうやってやればいいんだろうっていうのが、まあ、分からなくて悩むときとかは、
はいはいはい、
あ、自分にはやっぱりそういう経験がないから なんかちょっと一回入っておいてもよかったかなみたいな、まあ、ちょっと後悔というか
思うんですね、
思ったことはありましたね、そういう時は。
そうなんですね、
はい、ただもし逆にそうしてたら本当に起業してたかどうかわからないです。
確かにそうですよね。もういたかもしれないですよね、はい、そこにな
んか会社が面白くてもう出るのが怖くなってずっと一緒できなかったかもしれないんで、
ずっとやってそうですもん。
そうですね、なんかなんか仕事が面白かったら多分ずっとやると思うんですよ
ね、
はい、
集中して。
そうですね、なんでまあ、はい、何が正解かは結局わからないですけど、
本当に、うん、
まあ、反対側がちょっとよく見えるっていうのがあるかもしれないですね。
隣の芝は青いっていうか、そうなんです、
はい、自分は入ったことがないんで入ってみるのもありだったのかなってちょっと思ってるみたいなところはあるかもしれないですけどね、
うん、なんかやっぱりその僕も結構そういうところがあるんで、その、うん、ここやっぱりここでやっとかないとできないんじゃないかっていうのに弱いんですよね、うん、ここを逃したらもう戻れないんじゃないかっていう、うん、
なるほどね、
逆もしかりなんですけどね、うん、いろんな話をもらってる人についてついていくとか一緒にやらなかったら、うん、そのサービスを実現しなかったら多分、まあ、もちろんチャンスは逸すると思うんで、うん、もしかしたらそれが成功するかもしれないですし、
うん、逆に会社に行かなかったらやりたいことっていうのもあるんですか。
一応その今一番考えてるのは、うん、いわゆるコンシェルジュのサービスがいいと思っていて、うん、その沖縄、まあ、沖縄もちろん京都もやっぱやりたいんですけど、うん、外国人向けここからやっぱアフターコロナで増えてくるので、うん、でなんか星野リゾートが結構面白い例やなと思ったんですけど、
はいはい、
最近そのオモって言われる、はいはい、ちょっとこう入りやすいようなところのサービスが、うん、なんて言いますかね、なんて言うんでしたっけ、ああいう人、アナウンサーじゃなくて、ガイドさん、はいはい、みたいな人をつけて回るんですよ、
は
い
は
い。これも面白いのが高級店とかじゃなくて、うん、このローカルな、例えば沖縄だったらモアイとかいう文化があるんですけど、そういう沖縄の人がやってるような飲み会にこう参加するみたいな、
いわゆる、あ、そういうのに連れてってくれるんですか。
あ、そうなんです、そうなんです。
オモってそんな値段高くないです
よね。そう、高くないです。
あ、それでそんなサービスがあるんだ。
あ、それそれです。こう特にやっぱりインバウンド向け、中国人とか、はいはい、台湾の人とかそっち向けに、うん、で沖縄って結構その大きくお金を使うとこが少なくて、
うん、
なんで、まあ、それはやっぱりそのサービス提供側にも問題があるんですけど、僕ら側もやっぱ値段をすごく下げてるっていうのもあるんですけど、うん、本当はもっと使いたいはずなんですよ、うん、その目の前でマグロさばいてほしいとか、沖縄けどカニが食べたいみたいな、うん、っていうそのいわゆる沖縄の本当にこのいいところ、仲のいいところを提供するコンシェルジュのサービスみたいなのをしたいなっていう、その3泊4日ぐらいで、う
ん、なるほど。
でこれも結構もういわゆる高めにして、設定も高めにして、うん、で日本はもちろんですし、インバウンド向けにサービス提供して、でやっぱりその沖縄にもっとお金を落としてもらう、でもうすごいいい、もうモアイとかすごい楽しいんで、そのありえないぐらい楽しいんですよ、その、
ね、それはそれで体力いりそうだし、
そうなんですよ、
なんかあんまり高齢になってからとしんどそうです
ね。でこれも結局、ま、その一緒に話したんですけど、これ結局また後継者問題になるんじゃないかっていう、その、はいはい、アーバーも今同じような感じなんですけど、
まあ、体動かすんでね、
そうなんですよ、
結構、まあ、好きだったらあれだけど、しんどいっちゃしんどい
ですよね。しんどいですよね。ただでもその個人的にはやっぱそれすごいやりたいことの一つでもあったんで、その沖縄のサービスをもっと僕自身が深く理解する必要もありますし、でそれはやっぱその誰かに伝えて、だからこれやっぱ人をつなげるって仕事やと思うんで、結果的にお客さんとサービス提供者をつなげるっていうの で、
ね、そういうのは好きなんですね。
いや、どうなんですか、
いや向いてるんじゃないです か、
向いてるんですか、ね、
やっぱ大成君は、はい、そうおもてなしとか人をつなげたりとか、なんか
そう言ってもらえて嬉しいですね、
はい、いや向いてるんじゃないですか、
はい、
うまいんだと思います
よ。いやそんなことないです、本当そんなことないですそういう意味で言うと、その会社員の一個の方法にやっぱりリッツとかはありますよね。ヒルトンとか、
あ、逆にね、逆にサービス業のトップに行っておいて、
いわゆるホテルマンか、はい、まあ一個やっぱ僕は航空業界とホテル業界が多分トップ2だと思ってるんで、基本的に。
なるほど。
いわゆるマリオットとか、はいはい、ヒルトングループとか、うん、ハイアットとかのグループとかに、うん、ま
あ、
これはもうバイトでもいいと思うんですけど、
あホテルマンも似合いそう
どうなんですかねなんかそのね、やっぱ特にマリオットグループはやっぱ率も台頭してますけど、やっぱりすごいサービスだと思うんで、
うんう
ん、なんか今回もやっぱホテルは一回こっち来たらいいとこには泊まろうと思ってて、今だからあさってはキルトに泊まるんですけど、
なんかそうですか、そう
です。でも京都もね、めっちゃ増えてるっていうのも、うん、なんかこういうのを見てやっぱりこう、うん、座る外国人向けにそういうサービスが増えていくんじゃないのかなっていう気がするんで、うんうんうん、あ、そうですね、ちょっと話がずれちゃったんですけど、会社員はそっちでもいいなと思ってます、
ね、
いわゆるこれだったら2年ぐらいでいいんで、うん、もう本当にもう2年本気でそこで学べばいいんで、
うんうんうんうん、 まあ、日本の、ね、今後で外資を稼ぐっていう意味では
そうです、
ね、沖縄の観光業とかは結構
めちゃくちゃいいと思うんで
まあそれはそれで外資を稼げるっていう意味では国際水準の仕事に
そうですそうです
っていうかまあね、あの売り上げを上げれるっていうのはありますもんね。
めちゃくちゃいいと思うんで、ただすごい大変だと思うんですけど、うん、なんかでもそのそれこそオーナーとかがその、ね、ヘリバスとかもやってる時にすごいつなげられると思うんですよね、
うん、
あの絶対好きなんでヘリとか、うんうんうん、そうなんですよ。
なるほどね。
こう僕が多分サービスを全部作るのは、うん、やっぱりあまり向いてないと思っていて、うん、向いてないというかその僕の仕事ではないんじゃないかなって。僕はその本当にいいものをあの自分がこの人は本当に素敵だと思った人に届けるっていうのが僕の仕事やと思うんで、うん、
なるほどね。まあでもだいぶ具体的に2個ぐらい候補があるって感じですね、
そうですね、イメージとしては、
まあ、インキュベーション施設かホテルかみたいな
ホテルかみたいな、そうですねもうその会社員ならそのどっちかですね。
あ、どっちも向いてますね。
いや本当ですか。
はい、聞いてたら
こんなに言われて嬉しいことないですけどね。
どっちも結構いいと思いますよ。
本当ですか。
はい、
めっちゃ嬉しいです、ね、
あのイメージが湧きました。
本当ですか、
うん、なんかそこはちょっとあの、うん、なんかイメージ湧かないなみたいなじゃなかった。
多分やっぱりここ2つは、まあ、やりたいのもあるというか勉強しに行きたいなっていう2つなんで、うんうん、ね、インキュベーションセンターもやっぱりアオバーにいたら余計思いますし、うんうん、やっぱその僕もすごいホテルが好きなんで来た時も、うんうん、あ、こういうサービスがあったら嬉しいなとかって、どういう教育をしてるのかで、その仕組みにすごい興味があるんで、
うん、
絶対中に入った方が早いと思うんで、ね、こういうのって。そうなんですよ。だからそういろいろ迷ってるんですよね。
迷ってる、
うん、なんか良くも悪くも本当に贅沢な悩みなんですけど、
うんうん、なるほど。
そうなんですよ。ほんとね、どうしようかなって、やばいなって。
やばくは全然ないと思いますけど。
あまりにも変化してなさすぎて、自分、この3、4ヶ月ぐらい。
いやいや、去年がすごかったんでしょ。
そうですね。やっぱ1年間だいぶ変わったんで、ほんと住む場所も変わりましたし、うん、そのね、それこそ付き合う人も変わりましたし、
うん、
そのやることも変わっちゃったんで、なんかあまりにもやっぱ変化が大きい年ではあったので、
うん、
ちょっとそのなんか本当焦ってる感じはありますよね。そのこのままじゃダメなんじゃないかっていう。なる
ほどね。まあ、確かにその前回アンノーンラジオを撮らせてもらった時に、うん、ものすごい1年ですねそれはって言ってて、ね、一体次会ったらどうなってるんでしょうって言ってたと思うんですけど。
そうですそうです。
なんかでも別にその停滞してる感じは全然しないですけどね。
あ、本当ですか。
はい、やっぱりそのまあ、医療の世界から、うん、転身して、で住む場所も沖縄に変えて、うん、一旦その1年なり1年半なり、
そうです、ね、
ちゃんとその利益を出して店を回すみたいなことまでやりきったっていうこと自体は逆に偉いと思いますよ。そこでなんかあのちょっとやり始めたけど面白くなかったんで2、3個次のことやってましたみたいな方は、
そうです
よね、なんかちょっと
大丈夫かなってなりますよね、
うん、大丈夫かなってなりますよ
ホップしてるみたいな。
なんか一旦その新しいこと挑戦ねしてなんかやるときに1年1年半ぐらいはちゃんと成果出して形が作れるまでやって、でやっと身についてるわけだと思うんで、そうですね、
なんかやりきるってすごい大事だと思うんで、はいはい、
全然なんかその停滞感も感じないですけど。
あ、本当ですか。
は
い、あ、そう言ってもらえると本当さんに言われるとちょっとテンション上がっちゃいます、ね、
うん、逆にそれぐらい やった方が僕はいいと思います。はい、
なんか本当そうなんですよね、うん、なんか本当にもうこうわがままなんですけどね、どういう道に行こうかっていう選択肢が出てきて、うん、ただやっぱりその会社員になるとね、やっぱそのアーバーもどうするのかっていう話も絶対なると思うんで、
うんうんうんうん、
続けるとは思うんですけど、やっぱ出勤日を減らさないといけないとか、
うん、
もうアーバーでも僕はもう出勤というかもう勉強しに行ってるようなものなんで、うん、あんまり苦ではないんですけど、やっぱり結構体がすごい心配されることが多くて、うん、特に7月もやっぱり IBS 終わった後に知らんうちに体も壊れてたんで、そうそうなんですよ。
そう、
5日ぐらい休んだんで、久しぶりに熱も出て、もうすごい体調も崩してやんけ、
嘔吐
もしてみたいな、
うん、
そのなんかその思ったより自分の体は耐えてなかったんやって辛かったですよね。こんなに体調崩すんやみたいな、
はいはい、
な
ったんですか。それ
もう完全回復したんですけど、その時とかにすごい悩んでたんですよね、うん、やっぱ5日間アーバーに出れないんで、やっぱ別の方に出てもらうんですけど、うん、やっぱりこう上下が激しかったりしてたんで、
うんう
ん、なんかなんとかできないかなっていう。
なるほどね。まあまあ、はい、あのいい悩みだと思いました。
本当ですか、はい、そう言ってもらえると、
はい、まあまたね、
ぜひぜひちょっと
どうなったか、
どうなったか報告して
ください、はい、
よろしくお願いします。
いいと思いました。
本当ですか。
全部、
本当ですか、
はい、
恥ずかしいですね、
はい、また聞かせてください。
ぜひぜひよろしくお願いします。
ありがとうございました。